耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1439回7月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ソーシャルメディアという言葉、皆さん聞いたことあるでしょうか。古くからインターネットに関わっている人はオンラインコミュニティと言った方がいいかもしれませんが、まあ、例えばね、2チャンネルとか各種 SNS とか、Twitter、またウィキペディアとか、ああいうそのオンラインで人が集まるメディアのことをソーシャルメディアと言うんですが、まあ、例えばね、この中にそのこの中にっていうか、すみません、リスナーさんの中にですね、ソーシャルメディアで企業活動をしたい、もしくは企業活動にソーシャルメディアを役立てたいと思っている人いるでしょうか。結構いると思うんですよ。ミクシーのね、ユーザーさんにこの自分の商品を知ってほしいとか、あと2チャンネルで企業のが告知したらどうなるんだろうとかね。ちなみに2チャンネルに企業が告知するのやめた方がいいと思います。基本的には業者落ちてかかるわけですよね。あとそのツイッターでね、企業アカウントを取得して、頑張ってツイートしてる、企業さんも多いと思うんですけども、このソーシャルメディアを企業が、使うにはどうすればいいのか。今回はですね、本当インターネットの黎明期からこのオンラインコミュニティ及びソーシャルメディアの研究をしてきた著者が、ソーシャルメディアの全貌を明らかにしつつ、企業活動に必要なこの企業コミュニティの作り方というのを教えてくれる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております武田隆著、ソーシャルメディア進化論という本です。まずは武田さんなんですが、著者の武田さん、1974年、海浜幕張生まれ、日本大学芸術学部在学中の1996年にインターネットを研究する ABEC 研究所を立ち上げて、その後企業のウェブサイト制作を足がかりにビジネスを拡大、2000年に、このコミュニティマーケティングを提供する会社として、ABEC 研究所を株式会社化しました。以降はこの ABEC 研究所の代表取締役を務めていらっしゃいます。で、そのオンラインコミュニティの研究と当時の言葉で言っていましたが、このオンラインコミュニティこそ今日でいうソーシャルメディア、ソーシャルメディアというのは武田さんの定義で言うと、人々の交流を支援するメディアであり、一般消費者が自ら参加し発言することで作られるメディアの総称だそうです。まあ、具体的には SNS、 2チャンネルなどの掲示板、あと価格コムやアマゾンのレビュー、そういったものがソーシャルメディアにあたります。またオンラインゲームとか最近話題のツイッターもソーシャルメディアに含まれます。で、武田さんはね、この長年の研究の成果を生かして普段はそのソーシャルメディアコンサルティングの事業をされているんですが、この本ではこの武田さんがこの豊富な経験を生かしてソーシャルメディアの全貌を明らかにした上で、企業コミュニティといった形でソーシャルメディアをいかに企業活動に役立てていくのかを論じています。というわけでですね、こちらの本のメインは、そのソーシャルメディアをいかに企業活動に結びつけるか、いかにマネタイズするか、収益化するかですね、というところなんですが、ここをね、論じる前提として、まずはそのソーシャルメディアがどういう特徴を持つのかっていう分析が重要になってくるんです。なので今回新刊ラジオではですね、この部分、ソーシャルメディアの分類及び分析についてクローズアップして紹介していこうと思います。まず武田さんはですね、ソーシャルメディアを分類するにあたって2つの軸を用意しています。1つは何をよりどころにユーザーがつながるかという軸です。でもう1つはユーザーが求めるものは何かという軸。じゃあ前の方から見ていきましょう。何をよりどころにユーザーがつながるか、これは初期の頃のミクシーの例が非常にわかりやすいんですが、初期のミクシーって招待制でしたよね。なので友達から招待をもらわないとミクシーに入れませんでした。なので最初の本の前ミク欄にはおそらく現実生活における知人、もしくはその友人、家族、そういったものが多数を占めていたと思います。でミクシー内でその友達の友達と知り合ったり、仕事先とかあと飲み会とかで、僕もミクシーやってるんですよって言って前ミク申請し合ったりとかして、実際の現実生活の知り合いがミクシーの前ミクに溜まっていくという、そういう状況があったと思います。なのでユーザー同士がつながるよりどころは現実生活にあったといってですね、ミクシーやフェイスブック、あとツイッター、ブログなんかをこの現実生活のソーシャルメディアというふうに分類しています。でこの現実生活のソーシャルメディアってのはですね、その特徴上参加ユーザーが非常に個人が特定しやすいという特徴を持っています。実名性が高いんですね。 で、まあ、もう一つの、まあ、その軸の対極にあるのがですね、まあ、ヤフー掲示板とか2チャンネルのような、まあ、その実際の知人を探すんじゃなくて、ユーザーが求める情報を探す形で繋がっていくというソーシャルメディア。まあ、例えばそうですね、2チャンネルだと、その、サッカーについてとか、健康についてとか、あと、モテない男集まれみたいな、そういったテーマでですね、細分化されたテーマの中から自分が好きなものを選び出して、そこで繋がっていくという、イメージになってます。また、オンラインゲームなんかも、そのゲームで遊びたい人が集まるメディアなので、まあ、基本的にこちらをですね、武田さんは、価値観のソーシャルメディアというふうに分類しています。でこの価値観のソーシャルメディアはですね、さっきの現実生活のソーシャルメディアとは逆で、匿名性が高いことが特徴です。で実名性、匿名性については武田さんがね、この本でちょっと語っていますので、こちらはちょっとぜひ本で見てみてください。別に名前がわかんなくても実名性が高いっていう状況はあるんですよという話です。で、次の軸の話しましょう。ソーシャルメディアの分類におけるもう一つの軸。ユーザーが求めるものは何かという軸です。まあ、ソーシャルメディアに集まる人には何かしらの目的があって、こちらの軸はですね、武田さん2つに分けて考えてますが、ユーザーが求めるものは、情報交換と関係構築のいずれかであるというふうに言っています。例えばウィキペディアなんかはもう本当情報交換を目的にユーザーが集まってますね。別にウィキペディアで仲良しさん見つけようなんて人はそうそういないと思います。あれはやっぱり気になることを調べるために、まあ行く、また自分が知っている知識を書き込むために参加するコミュニティだと思いますね。で先ほど出てきた2チャンネルもやっぱり情報交換を求めて人が集まってるメディアと言えるかもしれません。まあ一応慣れ合いっていうその板がありますけれども、僕ちょっと見たことないんですけど、あんまりあそこで仲良しさん見つけようっていうのもそうそう見ないかなと思うんですね。で、まあこういったその情報交換のソーシャルメディアというのは、まあ武田さんによると規模が巨大になっていく傾向があるそうです。まあ確かに2チャンネルもウィキペディアもね、サーバー負荷の増大が原因で閉鎖しかけたことがありましたから、まあ企業として見ると、いわゆる自分たちが生み出している収益よりも、維持コストの方が高くなっちゃうっていうデメリットがあるのかもしれませんね。で、もう一方の軸の対極は関係構築のソーシャルメディアです。これは規模があまり大きくならない傾向があるそうで、まあ、詳しくは本を読んでほしいんですけど、武田さん曰くですね、大体その参加者が20名ぐらいまでは活性化して、その活発にそのいろんな活動していくらしいんですけど、20名を超える規模になると分散したり解散したりするんだそうです。で、この関係構築のソーシャルメディア、具体例としてはミクシーのマイミック機能の部分とか、Facebook のフレンド機能の部分、また個人のブログなんかが当てはまります。まあ、一応注意なんですけど、ミクシーのコミュニティ機能とか、Facebook の公開グループ機能というのはですね、まあ、どちらかというと情報交換のソーシャルメディアに該当するんだそうです。この20名程度のね、法則、まあ、20名の法則ってのは面白かったんですけれども、大学のサークルとかもそうですけどね、やっぱりその20名以上になってくると、なんか、自分が必ずしも必要じゃないんだと思って参加者があんまり活性化しなくなるそうです。はい、以上ソーシャルメディア2つの軸駆け足でご紹介しました。改めて振り返りましょう。1つ目の軸はユーザーが何をよりどころにつながるかという軸で、現実生活と価値観に対別されました。で、2つ目の軸はユーザーが何を求めて集まるかという軸で、情報交換と関係構築に対別されました。で、武田さんはこの2つの軸を使ってですね、まあ4象限に分かれるマトリックス図を書きまして、まあ、現在のソーシャルメディアを4つに分類しています。まあこれは非常に分かりやすい。例えばミクシーのマイミック機能とか Facebook のフレンド機能というのは、現実生活をよりどころにつながって、関係構築を目的に集まるソーシャルメディア。まあ現実生活、そして関係構築のソーシャルメディアとされます。で、2チャンネルやウィキペディアは、これの対極にありまして、価値観をよりどころに集まって、情報交換を目的に集まるソーシャルメディア。価値観と情報交換のソーシャルメディアといった具合です。で、まあ今あるソーシャルメディアをこの4つのエリアに分けて論じてるんですが、まあそれぞれのね、エリアというか分類には、利点もあれば欠点もあり、本書のね、3章で語られているこの部分が非常に面白かったです。まあ、雑学好きな方とかね、一般消費者としてソーシャルメディアを利用される方は、まあ、ここまでで十分満足できる内容だと思います。で、一つだけちょっとご紹介しましょうかね。 ミクシーの前見機能と Facebook のフレンド機能、現実生活をよりどころにしてつながって、関係構築を目的に集まるソーシャルメディアなんですが、このですね、まあ、利点としてはすごいあったかい、関係が築けるということ。で、欠点としてはですね、現実生活をよりどころにしたので、宮台真司さんが言うところの終わりなき日常みたいな。まあ、そうですね。例えば、別れた彼氏と、またミクシーで一緒になる。ママ友の公演デビューをして、ママ友と会うのが結構大変だなぁと思ってるのに、ミクシーに入るとママ友がいる。というね、いろいろめんどくさいことがあると。で、ミクシー疲れというね、現象を起こしてしまうこともあるよというふうに言っています。他のエリアの利点欠点についてはぜひ本を読んでみてください。で、この後ね、この本ではこの4つに分けたエリア、ソーシャルメディアの利点と欠点をきちんと確認した上で、じゃあどうやって企業活動に活かしていくのかというお話になっていきます。なのでこの本の真髄は4章から6章なんですが、武田さんがこの本で述べている内容は、その心地よい空間であるソーシャルメディアをいかにして収益化、マネタイズするかというお話。まあ、ちょっとだけご紹介しますが、まあ、ぶっちゃけた話、さっきの分類で言うとですね、情報交換のソーシャルメディア、つまりウィキペディアとか2チャンネルに企業が参入するのはかなり難しいです。なぜならば、2チャンネルとかウィキペディア想像してください。あの情報交換のソーシャルメディアに、うちの商品が面白いですよとか書き込んだら、相当品種買うでしょ。そう。ああいうその情報交換のソーシャルメディアというのは、優れた情報提供をする人が評価されて、さらに冷静に客観化した振る舞いが求められます。なので、あそこで企業が、うちの商品は特別ですよなんて言っちゃっても、ユーザーは敬遠しちゃうわけなんです。そしてもう一つ。現実生活のソーシャルメディアも、実は企業が参入するのは難しいそうです。例えばそのミクシーとかフェイスブックとかね、企業参入しやすそうに思えるんですけども、その、武田さん曰く、このタイプのソーシャルメディアは、個人同士がつながり合うものだから、組織である企業が参加しづらい。また、あからさまなセールストークっていうのは敬遠されてしまう。なるほどと思ったんですよ。ミクシーでお話をしてて、このシャンプーっていいよねっていうお話をしてて、それうちのシャンプーなんですよって、さようでございますかしか言えませんよね。またオフ会とかに行って、矢島久しぶりとか言って、どうもーつって、ミクシーお世話になってます、矢島ですーつって、いや、僕新刊ラジオって番組やってるんですけど、皆さんよかったら聞いてくれませんか？って。まあ、引く人もいるだろうし、聞いてくれない人もいるかもしれないし、何よりも企業としてやる分には、効果が小さすぎると。矢島は業務の一環としてそれをやっちゃいかんわけです。本当にプライベートでやらないといけないわけです。なので、企業が参加しづらいんだそうです。したがって残るはですね、まあ、価値観のソーシャルメディア、および関係構築のソーシャルメディア、あるいはその両方ということになります。武田さん曰く、その企業コミュニティを作るということは、企業と顧客が価値観で共鳴し合う関係構築の場を作る、ということなんだそうです。これ以降本の中では武田さんの経験から様々な企業の施策を例に挙げて、まあ、効果的な企業コミュニティの作り方を解説してくれます。なので本全体を通すと、まあ、理論プラス実例、プラス結論といった感じでですね、まあ、非常に読み物としては面白いです。また武田さんが日大芸術学部の出身ということもあってですね、書き方がなんだろうな、読み物チックな部分も多く、まあ、その芸術分野に関する造形も深いので、読んでて面白いですね。理論だけに徹しないなんか要所みたいな読み口でした。で、まあ、おすすめの読者としては、やっぱりそのソーシャルメディアをその仕事で使いたいと思っている人が、基本なんですが、1章から3章を見る分には、ソーシャルメディアってちょっと気になるなーという人も、まあ、1章から3章十分に満足できると思います。4章、6章が実例を交えた、その、企業コミュニティの作り方なんですけれども、これはちょっぴりレベルが高いかなという感じもしなくもありません。というのも、まあ、僕自身があんまりソーシャルメディアを仕事にしていないから、なかなか実感が湧かなかったっていう部分が大きいです。なので、まあ、矢島個人のおすすめとしては、この本の3章ですね。ソーシャルメディアの全貌が明らかになって、そのマトリックスが出てくるあたり、これは非常に面白かった。で、その後、まあ、4章から6章は、ぜひ、仕事でソーシャルメディア使う人は読んでくださいといった感じです。まあ、ぜひ皆さん、読んでみてください。では書籍情報です。 ソーシャルメディア進化論。武田隆著。ダイヤモンド社より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあソーシャルメディアのね、まあ概論を語って、そしてその企業のマネタイズのことを語ったんですけども、皆さんが今注目しているソーシャルメディアって何でしょうかね。これはちょっと本から離れますけど、僕が今ね注目しているソーシャルメディアは実はですね、ちょっとオタクっぽいんですけど、ニコニコ動画とピクシブなんですよ。この二つがですね、今その企業として活動しているんですけれども、ちょっとなんかこう、なんかこう道徳とか倫理観からずれてんじゃないかなーっていう動きを、まあ、素振りをたまに見せることがあるんです。まあもしかしたら僕がこれを放送し終わってる頃にはですね、あと1年ぐらい経ったらね、ガラッと様相が変わってるかもしれませんけど、今現在僕はですね、まあニコニコ動画とピクシブに注目していますということで、一つ、ぜひ皆さんがね注目しているソーシャルメディアなんかも教えてください。矢島ブクログじゃねえのかよとか言われそうなんですけど、あんまりね僕本を読みましたっていう風に人に言うのはあんまり好きじゃない。この本面白かったよっていうのはいいんですけれども、こんだけ本を読んだよっていうのはあんまり好きじゃないんですね。まああまり僕多読派でないので、まあそんな感じです。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。